こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ネイティブなら12歳までに覚える80パターンで英語が止まらないわ。英語を長く学んできたにもかかわらず、とっさの会話で言葉が出てこない学習者に向けた英会話トレーニング書である、著者の塚門亮は、日常会話で品質する表現を80の出だしの方として整理し、ネイティブの子供が身につける順序という枠組みで提示する、内容は6歳までの基本20型、8歳までの会話を進める22型、12歳までの表現の幅を広げる24型、ティーンまでの大人らしさを伝える14型に分かれる。各型では文の骨格を覚え、後ろに置く語句を入れ替えることで発話を組み立てることを重視する。文法知識を増やす本というより、基地の単語や表現を会話で取り出せる形に変えるための、実践寄りのパターン学習教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出だしの型を先に固定し、発話時の迷いを減らす本書の中心的な発想は、英語を一語ずつ日本語から組み立てるのではなく、最初に使える文の型を呼び出すことにある。会話で沈黙が生まれる原因は、単語や文法を全く知らないことだけではない、話したい内容を考え、適切な語順に並べ、表現の正しさを確認する作業を同時に行うため、処理が追いつかなくなる場合が多い。本書はこの負荷を、Thank you for のような定型的な出だしを先に身につけることで軽くしようとする。型が口から出れば、学習者は残りの部分に注意を集中できる。例えば感謝、許可、依頼、推測といった会話の目的ごとに使い始める構文が決まっていると。知っている名詞、動詞、出来事を差し替えて文を作りやすい。ここで重要なのは、80文を暗唱用の完成例として扱わないことだ。型の後に何を置けば自分の状況を表せるかを考え、複数の語句で言い換える反復が必要になる。パターンは会話を自動化する入り口であり、語彙や場面理解と結びついた時に初めて即答力に変わる。次に、子どもの習得順を用いた4段階構成が表現の優先順位を示す。80パターンは難易度順の文法項目一覧ではなく、6歳まで、8歳まで、12歳まで、ティーンまでという4段階で構成される。最初の20型には英語で困らなくなるための基本表現が置かれ、その後に会話を円滑に進める表現、言えれば差がつく表現、大人らしい印象に関わる表現が続く。この配列の利点は、初学者や会話に苦手意識がある人が最初から複雑な言い回しを追わず、日常的な発話の土台から取り組める点にある。例えば、許可を求める、感謝する、相手に応じるといった機能は、会話に参加するための頻度と必要性が高い。一方で、確信を伴う推測や、より洗練された言い方は、その土台の上で表現の選択肢を増やす役割を持つ。年齢区分は、英語母語話者の発達を厳密に再現するための学術的な到達基準として読むより、習得の見通しを与える編集上の枠組みとして捉えるのが適切だろう。学習者にとって価値があるのは、何を先に口に定着させるかが明確になることである。自分が使う機会の多い方を優先しつつ、段階を戻って復習できる設計になっている。さらに、穴埋めトレーニングは理解を使える知識へ移すための装置である。本書は解説を読んで終えるのではなく、穴埋め形式のトレーニングを通じてパターンを定着させる方針を掲げる。これは英会話教材として重要な点である。例文を見れば意味がわかる状態と、場面に応じて自分で語句を選び、短時間で発話できる状態の間には大きな隔たりがある。穴埋めは文の骨格を保ったまま空欄に入る内容を自力で取り出す練習になる。つまり、受け身の認識から能動的な瞬期へと学習の性質を変える。特に本書のようなパターン学習では、空欄に自分に関係する内容を入れることが有効である。既成の例文を一度正解するだけでなく、通勤、買い物、仕事、趣味など、実際に話題にしそうな内容で複数回置き換えることで、型と語彙の接続が強くなる。ただし、問題を解くだけでは音声会話の速度には届かない。書いて確認した後に答えを見ずに声に出す、異なる語句で連続して言う、短い対話の中で使うという段階を加える必要がある。本書の穴埋めは万能なアウトプットの代替ではなく、口頭練習へ移るための中間段階として活用することで効果を発揮する。そして、基本表現から推測応答まで会話を継続させる機能を広げる。本書が扱うのは旅行用の決まり文句だけではない。基本的な許可や感謝の表現から始め、会話を進めるための反応、さらに推測や確信を表す型へと範囲を広げている。目次に見られる It can be や You must be のような型は単なる事実報告を超え、それは何々であるはずがない、きっと何々だといった話者の判断を伝える際に用いられる。こうした表現を扱う意義は、英会話を質問と回答の往復だけにとどめず、 相手の発言に対して自分の見解や反応を返せるようにする点にある。会話は文法的に正しい一文を発するだけで成立するものではなく、相手の情報を受け取り、感謝、驚き、依頼、推測などの機能で応じることで続いていく。本書の80型はその機能を網羅的な文法用語ではなく、実際に口を開くための表現単位で提示する。もっとも各型の使用条件や丁寧さの違いは例文と実際の会話を通じて補う必要がある。同じ日本語訳に見えても英語では場面によって自然な言い方が異なるからである。型を覚えた後、誰に対してどの程度砕けた場面で使うかまで確認すれば、暗記した表現をより適切なコミュニケーションに結びつけられる。最後に80個という分量は反復計画なしには定着しにくいという限界もある。本書は一つ一つの型を比較的取り組みやすい形で示す一方、80パターン全てを会話で自在に使うには相応の反復が必要である。読者の感想にも解説や例は分かりやすいが量が多く頭に残りにくいという指摘が見られる。この点は教材の欠点というよりパターン学習に伴う現実的な課題である。新しい型を次々と読むだけでは似た形や用途が記憶の中で混ざり必要な場面で取り出せない。したがって学習者は80個を一周することを目標にするより、少数を使える状態にしてから増やす方が良い。例えば一度に5型程度を選び例文を音読し、自分用の文を作り、翌日数日後1週間後に再び何も見ずに言うという感覚反復を組み込める。型ごとではなく依頼、感謝、推測といった場面ごとに練習すると実際の会話で検索しやすくなる。日本語の直訳では捉えにくい表現もあるため、訳語だけを頼りに覚えるより、どんな状況で相手に何を伝える型なのかを例とともに理解したい。本書は読習者に明確な素材を提供するが、定着の成否は音読に実使用を含む復習設計に大きく左右される。結論として、本書が特に向くのは、学校英語の基礎はあるのに発話になると止まる人、短い会話を始めたり続けたりするための足場を求める人である。英会話を初めて学ぶ人は基本型から入れ、学び直しの人は自分が知識として理解している構文を口から出せる形へ再編する教材として使える。実践上の利点は、80個という範囲が明示されているため、漠然と話せるようになることを目指すより、復習対象を管理しやすい点にある。また文法事項の体系的な網羅よりも、会話で先頭に置く表現に焦点を絞り、子どもの習得順という4段階で優先度を示した点が本書の特徴である。類書には品質フレーズ集や英文法書が多いが、本書は両者の中間に位置し、型を軸に例文理解と穴埋め練習を結びつける。ただし、これ一冊で発音聞き取り、語彙、細かな場面別の語用を完全に補えるわけではない。各型を声に出し、自分の生活に即して置き換え、実際の対話や音声教材で繰り返すことがある。その前提で使えば、英語を日本語から翻訳して作る習慣を弱め、発話の出だしを早くするための具体的で扱いやすい基礎教材となる。ご支援いただける場合は、つか本料、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。